復刻長崎物知り手帳、長崎家寮松貫堂の提供でお送りします。
復刻長崎物知り手帳の時間です。今日は昭和50年2月13日放送、対馬吉田源次郎のお話です。では長島正一先生どうぞ。
おはようございます。吉田源次郎という作家と申しましても、まあ、今日では知る人もあまりないようですが、まあ、大正から昭和の初めにかけて、若い人たちの間には、まあ、信仰的な人気を集めた作家、大変この感傷的な文章が魅力でございました。対馬厳原の神坂にこの吉田源次郎の文学碑がございます。で、吉田源次郎は対馬のケチにございました対馬銃砲大隊に入隊、これは明治39年の末から42年まで約3カ年ですね。で、吉田源次郎21歳から23歳までの頃でございます。で、源次郎がその兵隊時代に感じた対馬の印象を、まあ、叙情的な気分で描いた作品が島の秋でございます。で、この作品は大正6年早稲田文学に発表されて、まあ、これが吉田源次郎の出世作になったものでございますが、昭和32年4月21日対馬の神坂の展望所にこの吉田源次郎を偲んで島の秋文学碑というのが立ちました。島の秋の文章の一節が刻んでございます。吉田源次郎島の秋の日の文字は日の足平の書いたものでございます。で、吉田源次郎はだいたい佐賀の生まれでございまして、佐賀人でございますが、まあ、長崎の東山学院に学んだこともございました。小鳥の来る日とか草光るというような作品は、まあ、いずれも当時のベストセラーで、まあ、若い読者層に、まあ、絶大の人気があったものでございます。それではまた。
いかがでしたか。郷土史家の原田博次先生によりますと、吉田源次郎は佐賀県に生まれ、佐世保で少年時代を過ごしたそうですね。長島正一先生が長崎の東山学院で学んでいたとおっしゃっていましたが、この東山学院はかつて長崎市の東山手町に建っていました。現在では建物は取り壊されて開成学院の敷地となっているようですね。さて、来週はバタビアから輸入した造船術のお話。このバタビアは現在のインドネシアの首都ジャカルタです。それでは来週もどうぞお楽しみに。